今月頭にさ、まあ何事もなければこのね、あのスケジュールでいろいろやってくよって言ったじゃん。何事かありすぎ。8月31日更新 DY のパルベライズビート第817回目。皆さんどうもこんにちは。お久しぶり。DY のパルベライズビートへようこそ。今回もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。2週間ほどお休みをいただきまして、まあ何があったかは皆さんもうご存知でしょう。パソコンが入院しました。痛い。もう渋ちゃん8人飛んでった。もう、まあ、ゆきちもいたかもしれない、その中に。いやー、きついね。まあ、何があったかっていうと、まあ、知らない方のために言いますけども、とにかくね、まあ、Windows 11なんですよ。今、うちのパソコンね。で、ある時期から、再起動をめちゃくちゃ繰り返すようになって、で、おかしいなってトラブルシューティングとかも全部やるんですけど、そのトラブルシューティング中にも再起動がかかるようになっちゃって、これなんかおかしいぞと思って、ちょっと手に負えんぞってなりまして、NEC のサポートに電話して、修理したいんですけどって送ったら、まあ、マザーボードと、あと、熱センサーっていうんですか、ヒートシンクが、ダメになってました。で、交換ということで、しぶちゃんが8人飛んでいきましたね。いや、痛いけど、まあでもね、このパソコンね、6年経ったのかな？名古屋来て買ったやつだからね。なので、まあ大体こうパソコンの買い替え時期って5年、周期ぐらいだよみたいなお話とかあるから、まあ、なるべくしてなったのかなって思いますけど、まあ、もうちょっと頑張ってほしいので安くないからね、パソコンもね、いろいろメモリーとか増設したりするとそこそこのお値段しますので、やっぱ、はい、ということでですね、まあ、無事に、中の基板と、まあ、外もなんとなく綺麗になって帰ってきた。まあ、もちろんね、多分クリーニングとか徹底的にやるでしょうから。はい。帰ってきました、無事に。はい。代償はとても痛かったですけど。ということでね、また、皆さんと一緒にこう、楽しい時間を共有できるということで、ありがとうございます、NEC さん。もう、NEC が修理に携わったかどうかわかんないけど。でも、XP の時代とね、明らかに違うのが、データが全部無事、中身が。リカバリー、問答無用リカバリーじゃなかった。もうほんとそれはありがたかったです。もう、口酸っぱくして言ったからね。本当にリカバリーだけは最後の手段で。ってね、よかったです。ありがとうございます。ということで、パルベライズビート、楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしく。それでは、今日の1曲目お届けしましょう。リリースからちょうど1年経ちました。引き続き応援のほどよろしくお願いします。 DY フィーチャリング夏木かりんで夏色の恋。
夏色の恋キラキラ君の胸まで届いて駆けた砂浜素足になってはしゃいで恋してる君は君
お送りしている曲は DY フィーチャリング夏木かりんで夏色の恋という曲です、シングルで出ています、iTunes とかでデジタル販売、それから、Apple Music、Spotify 等々で、サブスクリプション配信もやっておりますので、もしよかったら分回してください。カップリングは言えなかった、ありがとうございます。そして、ライナーノーツをね、先日、つれづれ DY 進化論の方で書きました。こちらもよかったらね、見てほしいなと思います。ということで、最初こちらのコーナー行きましょう。パラビの広場。はい。何ヶ月ぶりでしょうか。パラビの広場のコーナーです。番組宛に皆さんからいただいたメッセージを紹介しております。はい。ですね、これハッシュタグとかメールでいただいたわけじゃないんですが、まあ、パラビリスナーさんへという文言がありますので、紹介してみようかな。これ僕のね、リプライだったんですけど、紹介したいと思います。タツラウさんです。ありがとうございます。先日はありがとうございました。なんだかんだで南アのカフェのご縁は続いていますね。パラビリスナー様のためにカフェメルスの情報を。名古屋市名東区にあるカフェです。DY さんも食べたニンニクピラフ大盛り、49歳のおじさんタツラウも完食しましたということで、インスタグラムの、これね、ピラフの写真ですかね。はい、貼ってくれてました。ありがとうございます。これ、今月の頭ですよね。フリートークの時にお話ししたかと思うんですけど、うまかったね、ニンニクピラフね。なんかまた食べたくなってきちゃった気軽にね、なんか行けそうなお店でしたから、うん、一人でも行きゃいいんですけど、ね。ね。ねって感じで、うん。明るいお店でしたよ。なんか広くてね。すごく、なんか、なんて言うんでしょうね。もう本当に今時のカフェみたいな。ね、スターバックスとかドトールとか、あんな感じの雰囲気のカフェ。まあ、昔はね、もうザ・喫茶店みたいな感じだったみたいですけど。あれかな？インベーダーとかあったの？喫茶店ってそういうイメージないですか？昭和の喫茶店って。なんか、インベーダーじゃないにしてもさ、僕が子供の頃ね、その、祖母のお友達が喫茶店やってて、行ったことがあるんですけど、なんかね、無駄にね、麻雀のゲーム台とかあったわ。ボタンが多いやつ。わかるかなこれ。ね、なんか、あれがね、子供心にかっこよかったんですよ。こう、ゲームのね、なんていうんだろう、テーブル筐体ですよね。で、普通そのゲームの筐体ってさ、なんか斜め、画面みたいなのになってて、まあ、格闘ゲームとかだったらそこにスティックがあって、で、まあ、右手側にこうボタンが並んでるみたいな配置じゃないですか。テーブルのその麻雀の筐体って、 まさにガラステーブル。ガラステーブルで、手前側にダーってこう、あれは横、何個ぐらい、ボタンがあったのかな、わかんないけど、で、縦2列で、ボタンが無駄に多いっていう。ね。で、時々さ、そのお客さんがちょっとはけて暇な時とかに、その祖母のお友達が麻雀のチームで遊んで、ああ、いらっしゃいとか言って、うん、あ、ちょっと待ってねっつって、ね、ゲームやめて、何にするとか言って。で、やっぱ大人はコーヒー飲むじゃないですか。で、まあ、僕その頃幼稚園とか年長さんとかだったのかな、わかんないけど、ソフトクリームとか食べてた記憶がありますね。うん、何なんでしょうね、あれ喫茶店に麻雀のテーブル筐体が置いてあるってやっぱデフォだったんですよね。わかんないけどね。それがまあもうちょっと世代が遡るとインベーダーとかで、なっていくんじゃないかなと思いますけど。うん、はい。ということで。あ、そう。メルスじゃないんだけど、電源は落としてあるんですけど、うちの近くにあるカフェ、何回か行ったことがあって、麻雀筐体あったわ。そういえば。これ、電源入れりゃいいのにって思ったけど、まあそうすると、人が離れなくなっちゃうとか、いろいろあるのかね。うん。まあ、ね、その説は、ね。お元気でしょうかね、あそこのご主人とか奥様とかね。うん、でね、お値段も結構手頃だったんですよ。コーヒーも美味しかったし。ね。その節は家族でお世話になりました。聞いてないと思うけど。はい。ということで、たつらさんどうもありがとうございます。はい。そういえばね、それこそパソコンを修理に出すぞっていう時に、またお食事してきたのよ。はい。今度はメルスじゃなくて、セルフカフェってあるんですね、今ね。びっくりしました。ああいう場所があるんですね。まあ、なんて言うんでしょうね。一応ワンドリンクで、個室で、なんか、お勉強とか、読書とか、そういうので使ってくださいね、みたいなスペース。なんかフリースペースみたいなところが、あるっていうのを知りまして。で、一応持ち込みが OK な部屋もある。で、名古屋のね、池下っていうところにあるんですけど、まあ一応全国展開もされてるっぽいんです。で、そこを、なんであの時放送部でおなじみ、ゆっこさんが、まあ予約してくださって、で、ひとしさんがお盆休みかなんかでまたこちらに帰って来られるっていうのもあって、で、また集まりましょうかっていうことで、そのセルフカフェの一部屋を貸し切って、まあちょっとした会議室だったりとか、あとはまあさっきも言いましたけども、そのお勉強とかそういうね、基本的に静かにしましょうね、みたいなところなんですけど、やっぱ僕らね、ポッドキャスターですから、うん、話が弾んでくると、徐々にやっぱね、ボリュームが上がってくるわけです。で、まあちょっとね、いろいろと収録してきました。その辺はね、また、まだちょっと言えないんですが、いずれ、まあその辺、いろいろこう、あるんじゃないですか。適当。いや、でも嬉しかったですよ。お誘いいただいて。ね、非常にありがたかったです。その説は、達郎さんも含めですけど、ゆっこさん、ひとしさん、徳松さん、三輪さん、どうもありがとうございました。はい。また、なんか、やりましょう。うん、待ってる。待ってるだけじゃダメなんだよね。僕からもなんか、言えればいいんですけどね。はい。ということで、以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、皆さんから番組宛てにいただいたメッセージを紹介しております。この番組を聞いていて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージをお寄せください。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。そろそろ変えようかな。エンディングで、例のごとく。何も決まってません。はい。エンディングで、お知らせしたいと思いますので、この後も引き続きお楽しみください。 はい。それでは次のコーナー、こちら行ってみましょう。パラビト書館。そう。8月17日にさ、更新しようと思って、8月17日で817回目ってなんかすごくねって思ってたらパソコンぶっ壊れるっていう、そういうことがあったわけでございまして。はい。2週間遅れましたが、今回のメインのコーナー、パラビト書館のコーナーをお届けしていきます。なんやかんやで10年以上続いているコーナーになりましたね。そもそもは僕の読書習慣を絶やさないために、作ったコーナーなんですけれども、僕 DY が読んだ本、見た映画、見たドラマ、見たゲーム、そういったものについてね、喋ってみようというコーナーになっておりますが、こちらにもお便りをいただいております。嬉しいですね。今日はお便りいっぱい読めて。嬉しいな。皆さんも遠慮せずに送ってね。聞いてるでしょ ?160 人ぐらい。聞いてるでしょ大丈夫。怖くないよ。さあ、ご紹介していきます。そう、これをね紹介したかったのよ。マロンクリームさん、メールでいただきました。ありがとうございます。件名パラビ図書館。はい、ありがとうございます。マロンクリームです。初めてこのコーナーにメールします。あ、初めてか。そっか。はい、いらっしゃいませ。おすすめの本というよりは怖い本を、読むつもりはなかったけど読んじゃって怖かったのでメールしました。その本は調布新聞です。あら、まあ、これまた懐かしい。毎日午前0時に調布新聞が届くあの話です。私は怖い話が苦手なので本当に怖かったです。原作は角田二郎先生ですが、私が読んだのは大石圭という人の書いた小説調布の新聞というのをインターネットの展示図書館であるサピエからダウンロードして一気に読んでしまいました。怖かったし怖い話は苦手なのでもう読みたくありません。最初は冒頭だけ読んで終わりにするつもりが結局最後まで読んでしまいました。もともと NHK の伊集院光の100年ラジオという番組で調布新聞が紹介されていたのでサピエにあるかなと検索したところ、デイジー図書で伊集院さんが紹介されていたのとは別の小説調布新聞というのがあったので読んだということでした。おすすめはしませんが、この夏涼しくなりたい方はどうぞということでいただいて、で、残り、5つか、リンク付きでメッセージいただいてて、ラジオドラマの調布新聞、神谷明中尾流星と書いてありますが、こちらが、紹介いただいてました。どうもありがとうございます。流行ったよね、調布新聞ね。知ってます？これ20代の人は厳しいと思う。30代後半からこっち世代じゃないかなと思いますけど、何回かブームが来てるんですよ、調布新聞って。で、僕らの時は、なんかね、小学校4年だか5年だかの時に、視聴覚教室に集められて、小学生全員ね、小学部全員、大分の盲学校ですよ。はい、集められて、今日はビデオを見ましょうと。いうことで。で、まあ、夏も近いんで、ちょっと怖い話でも見ませんか？余計なことするよね。はい。で、その、調布新聞のアニメ版。まあ、あれね、どういうカテゴリーかよくわかんないんですけど、まあ、とりあえず、ホラー系だわな。で、アニメが30分ぐらい。入ってて、その後、なんか廃墟みたいなところに行って、もう営業してないホテルとか病院とかに行って、霊魂がいるかどうかを調査するみたいな、わけのわからない。なんかそういうビデオを見せられたんですよ。うん。あれは、もう悪い趣味ですよね。うん。でもなんかみんな、 ふーんみたいな感じで見てた気がするわ。怖、まあ、怖い人もいたと思うよきっと、うん、で、そこであの中学生ね、主人公の中学生やってたのが殴ったねの人です。はい、古谷徹さんです。他の声優さんはちょっと覚えてない、うん、なんですけど、そうで、まあその30分ぐらいね、恐怖新聞のアニメが入ってて、でねラジオドラマで言うところのそのあのまあ、ネタバレになっちゃいます。まあいっか、古い作品だから。あの中学その予言が書いてあるじゃないですか、恐怖新聞って。で、翌日その中学の先生が自動車事故でこう自動車と接触して亡くなるよっていうことが予告で書いてあるわけよ。で、それを読んで先生を止めようとするんだけど、結局止められなくて亡くなっちゃうっていう。で、いいんです。僕は、毎日0時に届く恐怖新聞を読みつながら100日寿命が縮まっていくんですみたいな、そういうなんかブラックな感じで終わってって、その後でそのさっき言った廃墟とか廃病院みたいなとこ行って、霊がいるかどうかをっていうのを、まあ、実写です。これは実写です。はい、そういう実写部分が挿入されてたっていう。なんかさ、あるじゃん、オカルトブームみたいなのって。定期的にね、オカルトブームだったり、その死者の声を聞きましょうとか、ほら、ちょっと前にさ、ちょっと前って言ってももう10年ぐらい前かな、ね、オーラの泉とか、なんかそういう番組とかってすごい、やっぱ流行ったり、あとは、まあ、昭和のキッズたちは UFO とかさ、ね、その辺が流行ったりね、あのおじさん元気かな、 UFO のおじさん。名前忘れちゃった。これ隊長さん詳しいでしょ。ね、体調の悪い隊長さんね。はい。なんとか山さん。元気かな。そういうのがね、やっぱ、来るのよ、ブームとして。陰陽師とかも流行ったよね。陰陽師もいろんな曲でやってたけど、僕、石田ちゃんが好きだったな。金スマでやってた。何を言うか、お前はとか言って、霊に対して怒る。神上がり、助かって。ね。うん、好きでしたけど。あと、まあ、アンビリバボとかでもね、陰陽師やってたけどね、うん。はい。で、そんな恐怖新聞。僕、そこまでしか知らなかったんですよ。その、おぼろげな小学生ぐらいの時に、強制的に先生たちから見せられた、その、中学の先生が、まあ、死んじゃうっていう、そこまでしか知らなかったんで、ラジオドラマになってたんですね。これは別にあれでしょ？NHK の、その伊集院光さんの番組内で流されてたってわけじゃないでしょ？わかんないけど。なんか随分古い感じだったよ。音が。時々さ、ピューみたいな、AM ラジオ独特のノイズが入ってたりとか。だから、ほんまはあかんやつやで、これ。ほんまはあかんやつ。はい。なんですけど、5話。ね。だから、あれなんですかね、FM でさ、青春アドベンチャーとかあったじゃないですか。ね。あれのご先祖様なのかしら。この辺ね。で、やっぱ、ちゃんとね、こう、25分ぐらいあるんですよ。ドラマ仕立てで。それが、こう、5日間連続、ね、ラジオシアターみたいな感じでやってて。はい。で、聞きましたけど、まあ、みんな若いのなんの。うん。当たり前だけど。これ、どうなんですか？時代がわかんないけど、神明さん、ね、筋肉マンとかの前なんじゃない？めっちゃ若かったよ、声が。まあ、そのテープ録音っていうのももちろんあるかもしれないんですけど、うん、で、まあね、その後その中学の先生は亡くなってしまった。それが恐怖新聞で予告されたっていうところで、その続きってどういう話なんだべなと思って聞いたんですが、まあ 全部聞いて思ったんですけど、確かに最初そのピアノの発表会ぐらいまではおーって思いました。すごいな、怖いな、怖いな、怖いなって思ったんですけど、徳の高い人にこうお祓いを頼むじゃないですか。あのね、中尾流星さん扮する記者がなんか福岡かどっかのさ、なんかお姉さんを見つけてきて、でそこ行こうっつって言って、なんかその辺からね、なんか僕はちょっと萎えてしまって、あ、ここで急にファンタジー入ってきたと思って今まであんなに怖かったのに。で、1話の最初の方に角田先生出てくるのよ。皆さんは霊魂を信じますかみたいなのが角田先生の、肉声で入ってるんですよ。で、これガチだと思って聞いてたら、その4話か5話ぐらいで急にファンタジーが入ってきて、テレポーテーションとか、なんか そういうのが入ってきて、ちょっと僕萎えたんですよ。で、結局、まあ、最終的にね、これ読んでない方は、まあ、読んでみていただけたら、まあ、自己責任で、はい、怖い話なんでね。ただ、読み終わってみると、そうでもないなって。みたいな感じで、そういう落とし方するって。まあ、結局誰も幸せにならないっていうね、結末なんですよ。なんかで、あなたはどう思いますかっていう多分問いかけがしたかったんじゃないかなと思う。信じるか信じないかはあなた次第ですしないけどさ、うん、で僕ね、まあ、物語ももちろんとてもね、最初はすごく怖かったんですけど、主題歌よ主題歌これラジオドラマなのね。で、ちゃんとそれ用の主題歌が用意されてるんですよ。これが怖いんだわ。歌の方が怖い。あなたの家にみたいな。毎日0時に。なんかそういう歌なのよ。うん、ちょっとおぼろげな記憶で歌ってます。新聞みたいな。あれの方が怖かったわ。うん。なんならそこだけスキップする感じで。うん。ね、読むと100日寿命が縮まるんですよね。うん、なんかそういう話でしたけど。まあでも、その小学校の時に強制的に見せられた、ビデオの続きというかね、どういう話だったかっていうのが、まあ、判明したわけで、まあ、そうですね、35、6年ぶりくらいですかに、判明したので、ありがとうございました。どうもありがとうございました。いやー、面白かったですよ。僕は楽しめました。すごく。うん。まあでも、ね、僕も怖い話、基本的に苦手なんですよ。昔映画でやりましたけど、リングとかさ、あと、ほの暗い水の底からとか、角川系がさ、よく夏の時期にこういうホラー映画、ね、作ってやってた記憶がありますけども、よう見れるなって思ってましたね。流行ったよね、リングとかね。あれね、クール、きっとクールって有名じゃないですか、あの歌ね。あれ、めちゃくちゃポップな歌ですからね。あんな怖い感じになってますけど、本当の原曲はすんげーポップな。本当あの頃って、小室哲哉さんとか、ああいうね、エレクトロポップみたいのがすごい台頭してた時期で、そういう感じなんです。めちゃくちゃポップだし、もうめちゃくちゃ明るい曲なんですけど、不思議なもんでね、リミキサーの手によるとああなっちゃうんですね、うん、は ということで、マロンクリームさんどうもおすすめありがとうございました。はい。こんな感じでね、皆さんからのおすすめも、ぜひ送っていただければと思います。隊長さんからもらったものを一切見れてなくて、本当に申し訳ないんですけどもね、アマプラ、入ろうかな、どうしようかなって思いながら二の足を踏んでいる私。どうなんだい？入る。入れよ、うるせえなって思ってる人もいるかもしれないけど。はい。ということで、前半は調布新聞のお話をしてみました。ありがとうございます。曲、ちょっと休憩入れましょう。この後はね、僕が、読んだ本とか見ているドラマとかの話をしたいと思いますけども、じゃあ、僕のソロですね、アルバムディープホライゾンから聴いてください。送り火。お送りした曲は僕 DY の、サードアルバムディープホライズンに収録されています送り火という曲です、こちらのアルバムね、すべての曲インストゥルメンタルで、命をテーマに、作ったアルバムになります、iTunes とかでデジタル販売してます。あと、サブスクリプションでも配信してます。よかったら、この8月終戦80年という のもありますけれどもね、命についてちょっと考えてみるというのもいかがでしょうか。さあ、後半です。後半は、僕が触れた作品について、紹介してみようかなと思いますけれども、相変わらずね、ちょっと本が読めてないんですが、マロンクリームさんへのお返しというわけでもないんですけれども、なんとですね、僕知らなかったんですけど、ドラゴンクエストのドラマ CD が出てるんですね。知らなかったです。はい。これ、なんかシリーズもので、どこまで出てるかがちょっとわからないんですが、とりあえず僕は3が好きなので、3を聴きました。はい。で、配役がね、また豪華なのよ、これ。金かかってるよ。めちゃくちゃ金かかってるよ。はい。ねえ、いっぱいいますね、有名な方がね。神明さんそれこそいらっしゃいますし、タスタナオキさんとか、やらゆうさくさんがナレーションですね。そして、ハンケイコさん。これハンケイコさんってどっちだっけね、HD2D リマスターにもね、配役で出ていらっしゃいましたけれども、竜の女王だったか、ルビスだったか、ちょっと忘れたんですけど、CD 版ではルビス役で出ていらっしゃいますね。はい。それから、富澤道江さんとかね。あと、こちらも HD2D リマスターにいらっしゃいました。皆口優子さん、出てらっしゃいます。はい。で、最初のパーティーが、主人公が緑川光さんなんですよ。で、最初のパーティーが、勇者と女戦士と僧侶と、あと、皆口優子さんなんだっけな、魔法使いだっけな。で、始まるんですね。で、まあ、よくできてるんですよ、これがまた。本当によくできてて、ちゃんとルイーダの酒場行くしね。最初そのルイーダの酒場に行って仲間を、探すんですけど、そこに行くまでの過程がはしょられてるんで、勇者と女戦士がどこで出会ったかがまずわからない。なんで突然勇者と女戦士がルイーダの酒場に現れるのかがもうまずわからない。知り合いだったの君たちってなりましたけど、まあでもちゃんとそこら辺もね、回収されてるから。ね、ルイーダで、まあ、とりあえずドスケベ僧侶を仲間にするんですよ。ね。これゲームと一緒だよね。ルイーダの酒場にまず寄って、で、仲間を、こう、ね。4人パーティー組めるから。で、まあ最初3人で旅をするんですね。あ、ちなみにドスケベ僧侶は青野武史さんです。はい。で、まあ、その旅をしている途中で、女魔法使いが現れて、3人の行く手を阻むモンスターを魔法で一掃して助けてくれて仲間に加わるっていう。だからこうちょいちょいゲームとは違いつつも、ちゃんとゲームの内容に沿ったこういうゲームだよっていうのがわかる。お話もそうだし、途中僧侶が抜けて賢者になって帰ってくるんですけど、その辺もこうね、ちゃんと行くから。ダーマ神殿。途中でパーティー抜けて、俺ダーマ神殿行くっつって、その辺もね、なんかうまいこと落とし込んでて、やっぱ、もう脚本家さんのね、こう妙ですね。で、あれよ。神田田よ。神田田。神谷明さん。ね。なぜか舞踏家なんですけど、盗賊じゃねえのか、お前。盗賊だろうよ。違うのか。しかもさ、戦い方がケンシロウなんだわ。あったーとか言うんだよ。これ絶対あれでしょ。やらせたかったでしょ。わーったったったったとか言うのよ。狙いですよ。 これはもう狙いです。
はい。
すごい、すごかったね。笑ってもったもんね。これ何にも知らない人からすると、はぁってなるんですけど。ただ、神田太いいやつなのよ。すんげえいいやつなの。これまあ、ほんまはいかんやつです。ほんまはいかんやつですけど、CD ドラマドラゴンクエスト3で検索すると出てくるので、YouTube で聞いてみてはいかがでしょうか。音楽もね、まあ、フルオーケストラじゃなくて、もう、打ち込みなんですけど、だから、大の大冒険とかに近い感じの、全く一緒じゃないですけど、多分、その、アレンジャーさんが関わってるんじゃないかな。その、原曲に沿いながらも、ちゃんと、こう、ね、ギャグっぽくアレンジされていたりとか、なんか、すごくね、いい感じに味付けされてて。で、これ93年とかに出てるから、スーファミでリメイクされる前ですよね、多分ね。スーファミのリメイクっていつだっけ？あ、あれだ。6の後だから、6ベースでリメイクされてるから、もうちょっと後ですね。95年とか、その辺ですよ、いやいや、面白かったです。で、皆口優子かわいい。もう、皆口優子さんファンはもうぜひ、ね、コレクターとしてどうですか？ね、今、アマゾンとかにあるのかどうかわかんないけど。ね。まあ、YouTube もね、ありますけど、ほんまはいかんやつやからね。で、ちょっと音悪いから。でね、スマホで聞くとより顕著なんですけども、音が悪い。で、コメント欄にもありましたけども、バラモスとゾーマが何言ってるかわからないっていう。これはね、結構きついっすね。まあ、結構ね、その大魔王感とか、そのバラモスとかね、ラスボスだったじゃないですか。で、まあ、本当のラスボスはゾーマだけど、ね、最初、ね、バラモス倒せって言って送り出されるわけでしょ？で、一番最初から、こう、お父さん、オルテガが、バラモスにやられるところから始まるわけ。で、もう何言ってるか分かんないのよ、本当に。エフェクトが凝りすぎてて。なんか責められてるけど何を言われてるのかなっていう。これがやっぱね、ちょっとね、やりたかったんでしょうけど、残念なとこかな。まあその、ゾーマに、関してもやっぱその闇の大魔王ですから、やっぱこうとてつもなく得体の知れない大きなものを音として表現したかったんでしょうけど、リバーブかけすぎだし、で多分ね、位相が違うから多分スマホでは聞こえないかもしれない。よく、だからまあそういうね、ちゃんとこういい音で CD、ね、当時スマホとか当然ないわけで、そんなこうね、小型のデバイスで聞くことなんて想定されてないと思うので、まあ、でもイヤホンでも結構聞きづらかったよ。ね。いやー、もうそこだけ残念ですね。でも、ほんと声優陣豪華でね、ゾーマさんの方は、これ有名な方ですよね。柴田秀勝さん。そうです。で、バラモスが佐藤勝利さん。ですね。大塚明夫さんじゃなかったね。明夫ゾーマ良かったけどね。明夫ゾーマゲームのね、HD 2D リマスターでは、大塚明夫さんでしたけど。大塚明夫ゾーマ良かったわ。未だにやっぱそこ見るもんね。YouTube で探して。人間よ。何故もがき生きるのか。で、一瞬だけどちゃんとラーミア出てくるの嬉しかったね。出てこないと、バラモスのとこ行けないからね。ラーミア嬉しかったわ。やっぱ泣いちゃうね。お行きなさい。なすべきことをなすために。2回 子さんがね卵を温めていますと、あのくだりもねちゃんとあの名台詞みたいなところはきちんと残しつつ、脚本家の方すごく頑張られたんだなというふうに思います。ちなみに青野武さんは、まあ、これドスケベ僧侶並びに賢者なんですけど、大の大冒険で悪い役だった気がするんだよね。昔の大の大冒険ね、うん、今リメイクされて、ね、もちろんあの青野さん亡くなられてるんで違う方がやってると思いますけど、うん、いやーよかった。ちゃんと呪文もね、あれだよ、皆口優子さんがヒャダイン唱えてるからね、これヒャダインさん嬉しいんじゃないですか。知らんけど。はい、ということで、なんかね他にもねいろいろあの CD シアター出てて、まあ1,2,3で4と5までは確認してます。なんで5とか大ボリュームっぽいですけどね、そのデバイスがファミコンからスーファミになってるん で結婚イベントとかどうなってるんだろうね。あのあれじゃないですか、選ぶじゃん、フローラかビアンカかね、その辺がどうなってるのか、またちょっとあかんやつですけど、YouTube で見てみようかなと思います。そう、ドラクエ3のさ、サントラ欲しいんだよね。買えばええやねん。いや、サブスクにあるかなと思ってさ、探したけどなかったんだよ。だから、欲しいなって。こう、あの、大空を飛ぶラーミアのね、曲とかも大好きだわ。あと、勇者の挑戦も大好き。もう、好きな曲多すぎる。ドラクエ3。うん。もう、もちろんね、冒険の旅も大好きだし、あの、街とか村の曲もね、ほんと大好きなんで。うん。まあ、ちょっと、ね、中古でもいいんで買い求めたいかな、というふうに思っております。はい。そんな感じです。で、今見ているドラマなんですけど、連続テレビ小説、アンパン。ようやく始まりました。ね、ようやく、始まりまして、僕の中でね。うん、4月からやってるよね。4月からやってるんですけど、僕の中では、8月から始まりまして。4ヶ月遅れたわ。もうそれまでずっと、おむすびロスだったわ。なんならおむすび見終わったの6月ぐらいですからね。どんだけ時間かかってんのっていう。おむすび面白かったですけどね。前も言ったかもしれないけど。僕は好きです。で、アンパンです。はい。今田美桜さん。主演。あ、主演は違うのか。まあ、ダブル主演でいいのかな。で、北村匠海さんですよね。いいんですよね。はい。が、まあ、柳瀬隆。ドラマの中では柳井隆と言っておりますけども、柳瀬隆先生と、妻、ノブさんの、生涯を描いたという作品になっていますね。で、今僕がどこまでたどり着いたかというと、まあ、たかしと結ばれたところ、まだ結婚はしてません。うちも好きやっていうところまで行った。あんたの2倍、うちも好きやって、泣ける。もうこれだけで泣ける。誰だ。たかしがあの、言葉悪いけどさ、ヘタレなのよ。ヘタレなのよ。ずーっとのぶちゃんに片思いしてて、もうね、まあ、いろいろね、こう、あるわけよ。前半は結構辛いパートが多くて、ね、その、日露戦争かな？日露戦争とか、あ、違う、日中戦争か。シナって言ってたから。うん。日中戦争から第二次世界大戦まで。ね。そこら辺がもうほぼほぼ3ヶ月ずっと、ね、展開されていって、本当たくさんの、命が失われていくんですよ。で、戦死であったり、病死であったりっていうのが、もう本当、こう、要所要所で出てくるんで、まずお父さん、ノブのお父さんが死んじゃうんですよね。いきなり。うん、最初の週でもう死んじゃうからね。 で、まあ、船乗りのお父さん亡くなって、で、それをね、こう幼少期のたかしは、絵で、漫画というか絵だよね。絵で、のぶちゃんを励まして。で、その絵を見て、お葬式でも泣かなかったのぶちゃんが、素直にこう自分の心を緩めて泣くっていうシーンがね、辛かったし、あと、まあ、ヤムオンちゃんですよね。阿部サダヲさん。阿部サダヲさん、ねえ、まあ、いい役でしたね。役でしたって言ってしまっていいのかわかんない。今後出てくるかちょっとわかんないんですけど、とりあえず、なんか、ジャムおじさんの元になったと言われているヤムオンちゃん。ね。こう、浅田パンをね、導いていったという人ですね。で、かまじいとさ、対峙してるじゃないですか。で、結局ね、その、ヤムオンちゃんの心の闇っていうのは、かまじいしか知らないんだもんね。それを誰にも言わないままかまじいも死んでいって、で、こう、出てくるタイミングがさ、まあ、ドラマだからって言われればそれまでなんだけど、よ、じいさんいるかって、葬式の日に現れるのよ。ヤムオンちゃん。その、ね、かまじいに、すべてを打ち明けた後、こう、姿をね、消すんですよ。一旦、ノブの家から。で、戦争をまたいで、で、かまじいが肺を患って亡くなるんですけど、その、お葬式の日に、ひょいっと現れて、トラさんみたいな雰囲気ね。よ、帰ったよみたいな。な感じで、よ、じいさんいるかっつったら、なんか指さされて、嘘だろなるっていうね、うん。で、まあ、そのね、こう、食料とか、その辺がね、こう不足している中でも、なんとかやりくりして、じいさんの弔いのアンパンだっつって焼いて、ね、うん、みんなに振る舞うって、あれも良かったしね。で、やっぱ、たかしがヘタレだからさ、もう、ノブさんは、最初のご主人とね、ご結婚しちゃうわけですよ。お見合い。お見合いだったって。お見合いでね、結婚して。またこれがいい人なのよ。とてもいい人。うん。すごく良い人。なんだけど、この方も、亡くなられてしまって、病気でね。うん、で、まあ、そんな中、高橋一人は悶々と、のぶちゃん。悶々として時々衝突もしながらですね、うん、やっていくんで、やっと結ばれた恋人になったっていうところで今僕は止まってます、うん、あんたの2倍、たかしの2倍、うちはあんたが好きやって、ああ、泣ける、うん、今田美代さん素敵、素敵です。前のおむすびもさ、橋本環奈ちゃん、福岡の出身ですけど、今田美桜さんも福岡なんですね。えらい違いですね、雰囲気がね。なんかね、まあ福岡にもいろいろあるってことで。はい。みんながみんなあんな感じじゃ、まあもちろんないわ。でもなんか、橋本環奈さんが博多弁喋ってるのはすごいイメージできるんですけど、今田美桜さんの九州弁ってイメージできない。喋ってほしいですけどね。九州談義やってほしいよね。はい。って感じでございまして。あと、まあ、キャストですよ。ね、チームアンパンマンから3人出てきてましたね。まあ、山で、光一さん、山ちゃんに始まり、まさか中尾流星さん出てくると思わなかったんですけど。話には聞いてたよ。あ、中尾流星さん出るんだ。でもその時、なんか記事かなんかで見て、ヤフーニュースかなんかの記事で見て、え、中尾流星さん出るのって思って、ちょっとびっくりしたんですけど、校長先生役でしたね。で、時々さ、フリーザになるんだよ、あの人。皆さん。国民のために、殺してしまいなさいとは言いませんでしたけど、 私の戦闘力は、ね、いやもちろんおふざけなしだからね、うん、山ちゃん出るからといって別にジャムおじさんもやらないし、チーズもやらないし、カマカマどんどんもやらないけど、うん、なんかその二人が出てくるっていうのはなんかね、ああ狙ったなって思うじゃないですか。でからのこの二人出しといて戸田恵子さん出さないのは絶対炎上するよねっていうところで戸田恵子さん出てきましたね。うん、素晴らしい。すごいね。ゲゲゲの女房とかもさあったけどね、こうずっと続いてるアニメだから、ゲゲゲの鬼太郎とかね、いろいろ代替わりとかしちゃってるから、いろね声優さん出すのも、まあ目玉親父ぐらいは出してもよかったんじゃないかなと思ったりしますけど、まあいろんなねこう顔出しは絶対しないみたいなポリシーの方もいるしね、その辺は難しいとこですけど、うん、まだ保存名だったと思いますよ目玉親父ね、ゲゲゲの女房とか、はいね、いやーでもこれはやっぱ豪華、すごく、うん、良かったなと思います。で、今あれなんですか、ドキンちゃんって富永美奈さんなんですか。うん。ね。鶴ひろみさんの後を継いで。うん。まあ、なんかわかる。でも、ドキンちゃん富永美奈っていうのはなんか、見たことないですけど、富永美奈さんは。うん。すごくイメージしやすかったです。はい。ということで、まあ、今、アンパンをね、見てますよ。だいたい4週ぐらい前まで追いついたかな。うん、1ヶ月ぐらい前。だから今、ようやく半分終わったぐらい。ここからいかにして、あの、ね、アンパンマンというヒーローが生まれていくのかっていうところですよね。あ、そうそう、津田健さんも出てたね。津田健さんちょいちょいドラマ出るけど、うん、まあ、いい役でしたね。新聞記者、まあ、雑誌の編集長になりましたけど、うん、そうそう、はい、ということで、ね、まあアンパンが終わる頃にはね、いくらなんでも皆さんに追いついてると思いますけど、なんかね1話取れてなかったんですよ。なんで録画できてなかったんだろう。僕あれなんですよ、BS で録画してるから。広島のね、慰霊の式典とかの時は、遅れでやるじゃないですか。だからその辺も、まあ、加味してというか、BS で録画してるんですけど、間違って消したのかな？ちょっと、なんか、その二郎さんとの出会いの回がね、消えて、うん、ちょっとよくわかんない現象が起きましたけどね。はい。ということで、今日のパラビット召喚、マロンクリームさんからは恐怖新聞、そして、僕からはですね、CD シアターのドラゴンクエスト3、そして、今アンパン見てるよというお話をしてみました。いかがだったでしょうか。以上パラビット召喚のコーナーでした。
DY のパルベライズ、
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。ね、今日は、パソコンも帰ってきて、久しぶりのパルベライズビートでしたけど、ね、なんか、嬉しいよ。うん、嬉しいんだけど、お便りないのは寂しいから、お便りください。ポッドキャストできるって嬉しい。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。メッセージテーマ、そう、エンディングで発表すると言いながら、どうしようかな。皆さんのお住まいの地域のソウルフード、教えてください。まあ、ざっくりしてますけど、そうですね。まあ、例えば学校帰りに気軽に買って買い食いできるような、まあおやつ的なもの、皆さんの街にはありますかという、問いかけをしてみたいと思います。なんかあれば 教えてください。特になんかね、地域柄が出てるととても嬉しいですよね。はい、ということで、皆様からのお便り、あとね、おすすめの本なんかも教えていただければと思います。可能な限り読んで紹介しようと思います。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。パラビアットマークももメール .com、 PARABI アット MOMO-MAIL.com、 X をされている方、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ PARABI をつけてポスト、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってます。そして僕 DY 音楽活動、配信とかやってますので、すべてのね、販売ものに関してはリンクを、今日のページに貼っているので、もしよかったら気になった方はね、チェックしてみていただけると嬉しいです。それから YouTube とニコ動、やっているんですけれども、まあ、YouTube はね、今のところ雛形あきこさんのカバーが一番上ですが、ニコ動でマネキンという曲を、最新で上げてます。DIY フィーチャリング夏木かりの新曲です。もしよかったらね、 MV なんかもちょっと可愛く作ってみたので、割とね褒めてもらえるので嬉しいんですけど、よかったら、チェックしてみてください。そして、この番組以外にもポッドキャストやっています。本日、音畑の最新回更新してるはずなので、よかったらチェックしてくださいと。いやいやいや、まあ8月が終わるわけですが、猛暑は終わらない。一体秋は来るのでしょうか。今日ね、収録日ベースで40度いくらしいぜ。もう勘弁してくれ、もう本当にって感じなんですけどもね。皆さん本当にくれぐれも熱中症等々にはお気をつけいただいて、パソコンも熱中症になるからね、なったからね、なった僕が言ってるから間違いないから、はい、ということで、次回もね元気お会いできたらと思います。バルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた次回元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバーイ。